スナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは朗読アンサンブル京源氏代表の古坂茂子さん、そして、高橋正美さん、岡村玲子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では初めに、古坂さんの方から朗読アンサンブル京源氏について概要をご紹介いただけますか。
はい、私たち朗読アンサンブル京源氏は2006年から桂坂社会福祉協議会に所属し、京都を中心に源氏物語をオリジナル脚本にして朗読公演を行ってきました。朗読と所作、音楽と照明での斬新な表現方法で源氏物語を現代によみがえらせることを目指して活動している女性7人によるグループです。
はい、ありがとうございます。活動歴は何年ぐらいになりますか。
16年7年でしょうか。
あ、そうなんですね。ラジオカフェは開局20周年ですけど。
あ、そうなんです ね、
ね、その、ね、ラジオカフェに結びつけました。そして U プロジェクト京都は16年目に今年になります。
そうですね、
本当だ。その頃にね、実は皆様には高島はお目にかかりました
。はい、はい、ありがとうございます。
付き合いです
ね。それからずっとなんかもうどんどんと大活躍で、もう素晴らしいなと思っています。
ありがとうございます。
今ね、概要をご紹介いただいたんですけれども、どういう活動、どういう講演をされてきたかというのを、ご紹介いただくと、皆さん、はい、と思ってびっくりされると思います。
はい、私たちはこれまで、海外ではロンドン、パリ、カンヌ、上海、ワシントン DC など13回の公演を含め、国内では源氏物語のゆかりの地の小生園、平等院、石山寺、上賀茂神社などで160回の公演をしてきました。ただその中で特に思い出に残るのは、2014年京都府民ホールアルティでの河合駿先生没後7年追悼公演です。そこではドイツの照明の演出家のマンフリート・フーブリヒトさんが、ご病気だったんですけれど、その病をして照明を考えてくださって、朗読と所作、音楽と照明の融合した舞台を作ることができました。でもう一つ、2009年初めてパリで公演した時のことなんですけれど、パリの国立大学エコール・ノルマル・シュプリエールでのことなんですが、公演終了後に観客の皆さんはすぐにお帰りにならないで、皆さん感想などを話し合っておられたんですけれど、お一人のフランス人の老婦人が、国や時代が違っても人の心は変わらないのですねっておっしゃってくださった言葉が今もずっと心に残っています。
ね、源氏物語といえば、ね、愛の物語と思いますが、愛の国ね、フランスでそういう感想をいただいたということで、ね、もう他にもたくさんありますよね、講演されたところは。皆さんそれぞれ、なんか岡村さんはどこの講演が印象に残ってるとかありますか。
はい、印象に残ってる、海外でですか。
はい、海外でなくでもいいんですけど、
はい、海外でやっぱり印象に残っているのは一番最初のパリなんですけれども、その他どの会場でも皆さんがすごく源氏物語をご存知で、で源氏物語に込める私たちの気持ちも本当に受け取ってくださったので、さっきも古坂が言いましたように、どこの国に行っても本当に源氏物語の心はそのまま伝わるんだなっていうことで、これっていう、もう全て印象深い公演でした。
岡村さんは、 脚本をずっとね、うん、手掛けてらっしゃいます、はい、素晴らしい方です。
ありがとうございます。
そして、高橋さんはいかがでしたでしょうか。なんかこの公演私にとってとか、
ちょっとずいぶん前になりますかね、2011年、国民文化祭京都があった時に、あの小生園、
うん、
東本願寺さんの小生園で、うん、あの1日かけて大きな源氏物語をテーマにしたイベントをしまして、うんうん、で大鳥に私たちが朗読劇をするという感じで、オペラから山本純子先生の講演から、
うんうん、
北海道の方の朗読劇から、うんうん、朗読から、あとお茶室だったり着物の発表だったり、うん、あのいろんな大きな企画をさせていただいて、すっごくボリューミーな私たち市民にとっては大それた企画だったんですけど、それを地域の方々100人ぐらいのボランティアの方々に応援していただいて、大成功に終わったのが特に印象に残っています。
私も行きましたね。
ありがとうございます、
ね、取り組みでしたね。そして皆さんの上演も素晴らしかったなと思います。そういうね、活動をされて来られている方、今のなんかお話を聞くと、どこの劇団の方だったのかなと思いながら、あの伺っている 方も多いと思いますが、最後に私たち主婦でとかでおっしゃってたので、あのそうなんですかとね、思われる方もいらっしゃると思いますけど、そういうあの、自分たちでどういう思いでこの朗読を始められたんですか。
本当にあの最初始めたのは、うん、あの1回だけ の発表のつもりで始めたんですけれども、うん、それもやっぱり千年期を迎える前だったので、うん、ぜひ源氏物語で朗読劇やってみようということで始めたんですけれども、それが結構好評だったんですね、
うん、
でそれと同時に私たちの中に、いやもうこれは1回では終わりたくないっていう気持ちが湧いて、でそれもう1回もう1回やりたいって思ってるうちに、だんだん源氏物語に対するあのこう理解も深まって、ああ私たちはこの源氏物語を通して私たち自身も成長したいけれども、一緒に見ていただくと人にも成長して、一緒に共感していただきたいなと思って、こうやってずっと続けています。
ではその改めて源氏物語、あのどこが魅力なのか、どなたにお伺いしましょうか。古坂さんでしょうか。
魅力ですか、
ええ、
やっぱりそのさっき外国でもおっしゃってたように、うんうん、あの人の心は時代も国も変わってもあの変わらないというあの思いですね。はい、
ね、あのちょうどあの皆様活動される時期っていうのが古典の日、ね、それから源氏も、うん、まあ、古典の日のきっかけになった源氏物語千年期というのもありまして、うん、もう源氏物語紫式部についてすごく注目があった時でもありますが、そういう中で、皆さんも理解も深めてきました、はい、ということですが、うん、岡村さん、いかがですか。脚本ずっと 手がけてこられて。
そうですね、あのやはりあの源氏物語の中に描かれていることっていうのは、あのやっぱり現代の私たちがあの思っていることと本当に同じと同時に、あの今この世の中が例えば人々の争い事とかとっても多い時代になっていて、あの源氏物語の中にはやはりあのそういうことを超えて、あの人々がまたはまあ自然も含めて全てが共に生きたいっていうような願いが込められているんですね。やっぱりそういうところが源氏物語の素晴らしさだと思うので、あのまあそういうところをまあ私たちももちろん伝えていきたいですけれども、これからあの皆様があのただ源氏物語はこんな物語だなっていうんじゃなくて、何回も読んでいただいて、あの味わっていただくような物語だなと思っています。で私たちもずっと関わりたいと思っています、
ね、
はい、
素晴らしいですよね、
はい、
では実際にあの皆様の講演 のちょっと音源をお持ちいただいたのでお聞きいただきたいと思います。岡村さん、少しちょっとご紹介をお願いいたします。解説をお願いします、
は
い、
今日あの聞いていただくのは源氏物語朗読劇の中であの紫式部というものありけりです。この 台本は河合駿先生の著作の紫マンダラという本があるんですけれども、それを原案で作らせていただいた朗読劇なんです。で、まあ、簡単に言いますと、紫式部というものありけりは河合先生のお考えで、源氏物語の女性たちは全て紫式部の分身であるっていうお考えがご本に書いてあるんですけれども、それをもとに私たちがその紫式部の内面にあるいろんなものを分身である女性たちに語らせた物語ということで、この台本を作りました。で、その中で今日はたくさんの女性たち出したいんですが、代表で六条御息所の場面を今日聞いていただきたいと思います。
はい、お聞きください。
六条御息所は静かに身を起こしやして、ほのかな明かりの陰で鏡にみーっと癒す。暗い鏡の表には若き日当代並ぶものなしと歌われたお姿が映ってはいますが、見慣れた己が顔から御息所は目を恐らせやした。
どうして7歳も年下の源氏の君を愛することになってしまったのだろう。背の君が若くして亡くなられていなければ、私は皇后として代理に入るところであった。その身の上に鬱屈していた頃、日ごと夜ごと熱い吐息を伝えるような源氏の君の恋文に、思わず走り書きの返事を与えてしまった。袖ぬるる恋路と勝は知りながら、掘り立つ田子の自らぞ浮き。
なぜそんな悲しげになさるのです。こんなに思っているのに。
あなたには他の人にはない影があります。あなたが身じろぎするたびに怪しい恨めきが放たれ、私を酔わせ魅了せずにはおきません。その恨めきが私を限りなく不安にさせるのです。
私はあなたの深い心の奥行きに魅せられました。はるかに仰ぎ見なければならないほど高貴で聡明なあなたに、私は尊敬と憧れの思いを募らせました。でも恋が進み馴染みが深くなるにつれて、あなたは私の心に執拗に絡みついてきたのです。
私にとってあなたはただ一人の恋人、いえ恋というより愛と憎しみの極限のような方。たとえお渡りが遠き地獄の苦しみを味わおうとも、私はあなたと別れることができない。
六条御息所は報われぬ愛の苦しみの中で亡うなっておしまいやした。
はい、ね、一部をお聞きいただきましたけれど、少し解説を続けしていただいていいですか。
そうですね、
ご出演の方と、ね、
はい、出演者紹介させていただきます、うん、まず京言葉語りは岡村 あ、岡田博子で、六条宮寸所は塩沢京子で、源氏の君は岡村麗子でした。
はい、ね、すごいあの、まあ、有名なね、あの六条宮寸所なんですけれども、まあ、興味深いなと思いながらお聞きいただけ、あの、お聞きいたしました。ちょっとこれ映像も本当はね、あの見ていただくとね、もう素晴らしいんですけれども、でこれを、今後ねどういうふうに展開されていかれるのかというところ、じゃあ高橋さんにちょっとご紹介いただいていいですか。
はいはい、来年は大河ドラマが光る君へですね、紫式部の生涯を描いた1年大河ドラマがあるんで、うんうん、まあ、私たちもこの16年7年、うん、源氏物語に取り組んできて、コロナもありましたけど、うん、またこれから源氏物語に皆さんが注目していただけるように活動していきたいなと思ってます。で、具体的なあのことはあれなんですが、今ちょっと進行中の企画としましては、私たちは桂坂、落栽なんですけどね、うん、落栽の地域で、あの地域のいろんな団体やなんていうんですかね、とコラボをしたような、うん、講演をしていきたいなと思っているのと、あとは、コロナの前に3年連続で中学校で古典の日の特別授業というのをやっていました、うん、でそれ中学校3年生の生徒たちに講演を見てもらって、あとそれぞれのクラスに帰ってワークショップをするという授業をしたんですが、そこで中学3年生のみずみずしい反応っていうのが、もう私たちにとってもすごく嬉しいもので、これどんどんやっていきたいなってその時本当に思ったんですけど、まあ、ちょっとコロナっていうことがあって、うん、でもこれからもそういう古典の日で源氏物語、それを通してあの中学生に限らず若い世代の人たちにあの伝えていけたらいいなと思っています。
そうですね、はい、そういうふうになんかこう出張講座がね、せっかく続けて、ね、はい、好評だったのに。
そうなんです、うん、もう子どもたちが後であの感想文を書いて、もう一人一人たくさんの感想文届いたんですけど、
うん、
もうびっしり真っ黒にみんな書いてくれてて、
うん、
それが中学生が最初はなんかおばちゃんたち何すんのかなみたいな感じだったのに、最後はあの皆さんこれからもぜひ頑張ってくださいみたいな、もうかあのなんて言うんでしょう、子どもたちもよくわからない心の動きが、
うん、
感動が、
うん、
一体何に感動したのかわからないような、いろんな意味で感動したんだと思うんですけど。
そうですね、いろんな意味があるでしょうね。
いろんな意味があったみたい
で、まあ、その生き方とか人生とか先ほど ね、 ね、おっしゃったようなこともそうなんだけれども、はい、あの日本のその、はい、古典っていうか文学っていうところのなんかこうね、素晴らしさを少しでも感じたんじゃないでしょうかね。それを受け止めてっていうところがあるんじゃないかね。いや、いい活動をされてこられてると思います。もうそろそろ時間になってきたんですけども、最後にあの何かあの、まあ、LINE 募集してますとか、なんか皆さんにメッセージを送られるようなことがありましたら。
はい、いや、あのぜひあの私たちと私たちの舞台でこの思いを共有してほしいなって思っていることは、あの、まあ、紫式部という人がずっと生きるとは何かということを考えてきたのがあの源氏物語に入っていると思いますので、私たちはそれを舞台で共にあのお客様と一緒にあの生きるとは何なのかっていうことを探していければいいなっていうふうに思っていますので、ぜひあの一緒に舞台をあの共有していただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。時間になりました。今夜のゲストは朗読アンサンブル狂言寺の皆様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。年末ですので良いお年をお迎えください。
ありがとうございます。
この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。